さん、今日、私、イーさんが、日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いて、様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き、周波数 332kHz や 4755kHz や、ウェブサイト www.foinews.id から、フォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ムティア・ハフィズ通信デジタル大臣は、デジタル変革に向けた国家の相乗効果を奨励することについてお伝えします。ムティア・ハフィズ通信デジタル大臣は、相乗効果と協力に基づくデジタル変革を通じて2045年黄金インドネシアビジョンを支援するという同省のコミットメントを強調しました。リーダーシップを発揮した2ヶ月間で、ムティア大臣は3つの主要な柱、つまり有意義な接続性、力を与えるデジタルエコシステム、安全で主権のあるデジタル空間に焦点を当てた戦略的装置を実行してきました。デジタル変革の基盤として、通信デジタル大臣は、先進、未開発、災害州の3つの地域におけるデジタルインフラの開発を加速しています。具体的なステップの一つは、2025年までに、1000の遠隔地位の村に到達することを目標として、パプアに120以上の基地、総受信局の塔を建設することです。2024年10月に通信デジタル大臣は包括的なデジタルアクセスを確保するために、東ヌサタガラ州ノニ村を訪問しました。通信デジタル大臣はまた2024年11月に噴火したロボトビ山などの災害の影響を受けた地域での接続に迅速に対応しました。携帯電話事業者は教育と通信のニーズをサポートするために影響を受けた国民に無料のインターネット割り当てを提供するよう求められました。それでは次のニュースです。バスタスとヨルダンがパレスチナに20億ルピアを分配するために協力することについてお伝えします。インドネシアの国家ザカート・アミール長またはバスナスは、ヨルダンのキング・フセイン・ガンセンターと共同で、ヨルダンのパレスチナ人に20億ルピアの人道援助を配布する覚書を締結しました。インドネシアのバスナス収集部門の責任者、リザルディン・クルニアワン・シーは12月31日火曜日、ジャカルタでの声明で、この協力はパレスチナ人の福祉に大きく前向きな貢献をすることが期待されると述べました。リザルディン・シーはキング・フセイン・ジガンセンターはヨルダン王立財団の傘下の病院として、ガザーから来た患者とその家族を支援する上で、優れた機関だと評価しました。一方、ヨルダンのキング・フセイン・ガンセンターの現地訪問の責任者のマドリン・エル・サラグ氏は、ヨルダンのキング・フセイン・ガンセンターはこれまでにパレスチナのガザから来た300人の患者を治療しており、その大部分がガン患者だと説明しました。それでは次のニュースです。国連事務総長は新年のメッセージで2025年を新たな始まりにすると明言したことについてお伝えします。アントニオ・グテレス国連事務総長は12月30日月曜日新年のメッセージで2025年を新たな始まりにするよう呼びかけました。2024年を通じて希望を見つけるのは困難です。戦争は多大な苦しみ、 悲惨さ、非難を引き起こします。不平等と分断が蔓延し、緊張と不信が高まっています。グテレス事務総長は、世界は猛暑の10年を終えたばかりであり、記録上最も暑い10年は2024年を含む過去10年間に起きたと述べました。国連事務総長は各国に対し、排出量を大幅に削減し、支援を行うことで世界をより安全な道に導くよう要請しました。再生可能な未来へのグテレス氏は、2025年を新たな始まりとするために協力するよう条件しました。分断された世界としてではなく、統一国家としてです。それでは次のニュースです。トルコの非政府組織は、新年にガザ連帯行動を開催することについてお伝えします。トルコの多くの市民社会団体は、1月1日に、イスラエルが残忍な攻撃を続けるパレスチナへの連帯を示すために、イスタンブールでデモを開催しました。308の非政府組織からなる国家意思プラットフォームは、ガザにおけるイスラエルによる大量虐殺を阻止する必要性をテーマにデモを行いました。朝の祈りの後、数十万人が半島にある多くの歴史的なモスクから行進し、金華ドワンにかかるガラタ橋に集まりました。イブラヒンベシン氏という名前の非政府組織の代表は、イスラエルが15ヶ月間継続したガザ攻撃により、世界の前で人々が全滅したと述べました。それでは最後のニュースです。プーチン大統領とトカイエフ大統領は、アゼルバイジャン航空飛行機墜落調査について話し合うことについてお伝えします。カザフスタンのカシム・ジョマル・トカイエフ大統領は12月28日土曜日、ロシアのフラジミル・プーチン大統領と電話会談を行いました。ロシア側によって開始されたこの電話会談では、12月25日にアクタウ近郊で起きたアゼルバイジャン航空機墜落事故の捜査の進歩状況について話し合いました。アスタナタイムズ紙が報告したように、両首脳はカザフスタンとロシアの国民が巻き込まれた悲劇で命が失われたことに追悼の意を表しました。彼らはまた負傷した被害者の早期回復を望んでいます。トカイエフ大統領はカザフスタン政府委員会がアゼルバイジャン、ロシア、ブラジルの専門家を参加させた綿密な調査を実施していると強調しました。トカイエフ大統領とプーチン大統領は、この事故の原因を解明するには包括的かつ透明性のある調査が必要であることに同意しました。一方、プーチン大統領はアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領とも別途電話会談を行いました。電話会談の中で、プーチン大統領はロシア領空で起きた事件について謝罪し、犠牲者の家族に追悼の意を表明しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。リスナー皆さん、コメントです。今日は2025年の希望、情熱、そしてインドネシアの楽観主義についてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー・スビアット大統領は、2025年を喜びと楽観、そして自信を持って迎え、インドネシアが再び立ち上がることをすべての国民に呼びかけました。この呼びかけは2024年12月31日火曜日に ジャカルタで行われた記者会見で述べられました。それに先立ち、大統領は大統領秘書官室の YouTube チャンネルで配信されたクリスマスと新年の挨拶で2025年が全てのインドネシア国民に平和、善意、そして祝福をもたらすことを願っていると述べました。楽観主義と自信はインドネシアが黄金のインドネシア2045年というビジョンを達成するための鍵となります。このビジョンは4つの主要な柱に焦点を当てています。それは人材の育成、持続可能な経済成長、強力なガバナンス、開発の均衡化です。これにより、インドネシアは世界の平和と安定を維持する積極的なグローバルパワーとなることを目指しています。プラボー大統領と前身インドネシア内閣はアスタチタと呼ばれるやつの目標を通じてこのビジョンを具体化するための使命を策定しました。その中には国家の防衛、安全保障体制の強化、食料、エネルギー、水、クリエイティブ経済、グリーン経済、または環境の持続可能性に焦点を当てた経済発展アプローチ、ブルー経済、または海洋資源を活用した開発コンセプトを通じた国家の自立を推進することが含まれています。様々な場面でプラボー大統領は楽観主義と自信をインドネシア国民の精神に深く根付かせる必要性を強調しています。例えば2025年から2029年までの国家中期開発計画を議論する全国開発計画会議で大統領は自身が率いる政府は決してためらわないと述べました。政府は1945年憲法とインドネシア建国の父たちの理想に基づいて活動しています。楽観主義と自信こそがインドネシアの復興と黄金のインドネシアビジョンの達成に対する多くの懐疑を克服する力となります。インドネシア政府は2028年から2029年までに経済成長率を 8% に達することを目標としています。2025年には経済成長率を 5.2% に設定しています。インドネシアが持つ自然資源や人的資源、そして様々な分野の弱点を改善することで、インドネシアはあらゆるチャンスをつかみ、あらゆる課題に立ち向かう自信を楽観主義を持っています。黄金のインドネシア2045年の実現は、すべてのインドネシア国民の責任であり、使命です。そして皆さん、これでコメントを終わります。 それでは皆さん、今日の歴史です。今日は1984年1月1日、ブルネイ・ダルサラムはイギリスから独立したことから始めます。1984年1月1日、ブルネイ・ダルサラムはイギリスの植民地主義から独立しました。何十年も前まで、この国によって実施されていた統治システムは王国でしたが、その統治はイギリスの管轄下にありました。年明けに独立したブルネイ・ダルサラムは国内に適用されるイスラム法に反するとして新年の祝賀を実際に禁止しました。ブルネイ・ダルサラムはカリマンタン島の北海岸に位置する東南アジアの主権国です。この国の面積は5765平方キロメートルで、カリマンタン島を占め、海岸線全体が南シナ海に接しています。この領土はマレーシアのサラワク州に分離されています。次に1995年1月1日、世界貿易機関または WTO が設立したことについてです。1995年1月1日、世界貿易機関または WTO が設立されました。WTO は国家間のより開かれた貿易を奨励する組織です。WTO は貿易障壁を最小限に抑え、世界の貿易の自信を促進する上で重要な役割を果たしています。2007年、インドネシア中央銀行開発の書籍、インドネシアの国際貿易協力の機会と課題を引用すると、世界貿易機関設立の目的は、国家間の貿易の流れを促進し、国際貿易における関税と障壁を証言し、国際貿易機関における差別行為を防止し、加盟国のために健全な経済制度を構築し、確立された規制を通じて国際貿易を規制することです。世界貿易機関には、無差別互恵制、拘束力と強制力のある約束、透明性、安全弁という5つの原則があります。最後に2002年1月1日、インドネシアで2002年の大晦日の後に、爆弾が爆発したことについてです。2002年新年爆弾は2002年1月1日にジャカルタとパルーで発生した一連の爆弾爆発です。ジャカルタでは南ジャカルタのレストラン前で手りゅう弾爆弾が3時30分に爆発し、2人が重傷を負い、現場近くの車2台が損傷しました。ジャカルタでは南ジャカルタのレストラン前で手りゅう弾爆弾が3時30分に爆発し、2人が重傷を負い、現場近くの車2台が損傷しました。一方、中部ザラウシ州パルでは4つの教会で4回の爆弾爆発があり、そのうちの1回は9時30分に起きました。爆発により、建物が損傷し、数名が負傷しました。警察官が爆弾を解除しようとして死亡しました。この事件はマレーシア出身の2人のテロリスト、アザーリー・シサンとノルディン・エントプさんによって、収監されました。 彼らは以前2000年のクリスマスイブの一連の爆弾テロとジャカルタ証券取引所の爆弾テロに関与していました。でした皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia より世界へお届けしているソイスインドネシアです。皆さん、次は
インドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
皆さんの皆さん、インドネシア語です。今日のギョラジオの療養費用の配布については、もう不満はないと述べてことについてお伝えしてします。アディアムランスマインナン農業大臣は農民の水を均等にサポートする輸出システムの改善後、農業用肥料の輸出に関する農民からの向上は見られなくなったと述べました。12月24日火曜日でアンダラス新社が引用したように、これは桁その他集団化と県令の上で、ジーブランダ公民ら下副大統領に独中アムラン大臣が語ったものです。アムラン大臣はまた、バーボースビアント大統領と、ギブランダカゴイラカ副大統領の飲み寄りの政策に感謝の意を表明しました。その二つは、肥料の量を 100% に増やすという政府の政策に基づいた肥料に関する決定です。さらに農業大臣は、ランカット県には稲作の大きな可能性があると述べました。原田面積は2万9ヘクタル。原田以外の面積は、55万282ヘクタルと記録されています。2013年の生米乾燥もみ生産量は25万4500トンとなります。政府は生産量を増やすために利用可能な土地の最適化を続けています。これは政府が開発すべき潜在力であり、肥料インフラ、灌漑改修、耕作機械などを支援を受けて戦略的措置を準備しています。したがってアムランシーは政府は食料安全保障を確保するための努力として、また地域社会の福祉にも注意を払い、国家生産の増加に懸命に取り組み続けると述べました。この植林化する中に、米の種子、トウモロコシの種子、コンバイン、ポンプ灌漑、トラクター、水ポンプ、電動ハンドスプレーなど、最大200億ルピア相当の支援がいくつか提供されました。特例トリュート農業大臣は、ランカット県シラピット地区アマンダマイ村の530ヘクタルの水田に、少々的に優れた米品種インパリ32を植え付けました。同意は、ここの機械化、強化と自給自足、促進の取り組みとして、同意機を使って行われています。一方、ギブラン副レトリは、食料の入手可能性の維持に貢献し続けているのかに、感謝の意を表明しました。政府は農民の自給自足と福祉の向上に引き続き努力することに強く取り組んでいます。副大統領はまた地方に出向いて農民の苦情解決に尽力したアムランバージの業績を高く評価しました。これでインドネシア部を終わります。
Kau tahu, berartinya diriku rasa kau menyakitiku. Teruslah kau diamkan aku, teruslah kau menyakitiku, hingga nanti kau kan tahu berartinya diriku.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。それでは皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。それでは皆さん、パソアナインドネシアです。今回はマランパゲルという南スラブ刺繍の伝統についてご紹介します。南ソロシ州のタナトラジャは豊かで独特な伝統文化があることで知られています。その一つがマランパゲルです。マランパゲルはトラジャで行われる行事で、夜に披露される伝統的な踊りです。この踊りはランブトカ、または喜びの儀式や来場者の歓迎、結婚式、トンコナン、またはトラジャの伝統家屋の落成式というマブアなどの場面、そして年末年始や祖先への敬意を示す行事で行われます。パゲルとは現地の言葉で楽しく踊るという意味で、手や体を優雅に揺らしながら踊る様子を表します。マランパゲルは通常トンコナンと呼ばれる大家族が集まる伝統家屋で行われます。踊り手は男性と女性で構成され、赤、黄色、白、黒などのトラジャの伝統衣装や装飾品を身につけます。伝統楽器である太鼓や笛の伴奏に合わせ、踊り手たちは円を掛け手を上げ、小さなステップを踏みながら踊ります。この踊りは単なるダンスではなく、喜びと新しい年への希望を表しています。マランパゲルの伝統は家族や地域社会の絆を深める場としても重要な意味を持っています。踊りに加えて、この行事では 1年間の祝福に感謝するための集団祈祷や感謝祭が行われることもあります。マランパゲルはインドネシアの豊かな文化遺産の一つであり、私たちが大切に継承していくべき伝統です。皆さん、これでパサラナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。より世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、 会話するための番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア、RRI海外放送局と、インドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、リサクラン、日本語で、予測してもいいですか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、リサクラン、日本語で、予測できますか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、ロック・バインタン、水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は、話しながらクリスに獅子のものを差し出しました。
ピサンサレブーケドンドン。バンブーレ、ジャジャンドドンドン。
わぁ、カッランパントンニャ。Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20.000, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Bisa menesan, kaiwa o kita to kyo no topiku bisa kurang? Nihongo de, yasuku dekimasu ka? Ni kanren suru tambo to furezu o goshoukai shimasu. Anata wa yukkuri toあ、さら、ほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。リサ、リサ、日本語で、できる、できる。クラン、クラン、日本語で足りない、足りない。アタオ、アタオ、日本語で、または、または。ティダ、ティダ、日本語で、いいえ、いいえ。Bisa kurang atau tidak? Bisa kurang atau tidak? 日本語で予測できますか?それともできない?予測できますか?それともできない?じゃじゃん、じゃじゃん。日本語で完食、完食。クレン、クレン。日本語でかっこいい、かっこいい。パントン、パントン。日本語で言葉の掛け合い。言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ。日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ。日本語で値段、値段。20.000、20.000。日本語で2万、2万。リスナーの皆さん。会話の中ではあなたはリサクランあたてだ日本語で予測できますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、リサクラン、日本語でもっと予測できますかという表現です。リサクラン、日本語でもっと予測できますかという表現は、apakah harganya bisa dikurangi? 日本語で、値下げは可能でしょうかという意味です。bisa kurang、日本語で、もっと安くできますかという表現は、クリス・シーが売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では、商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。boleh kurang? 安くてもいいですか? apakah ada diskon? 日本語で割引はありますか? パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとって、パントゥンは社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Please, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオフインドネシア。 Voice of Indonesia.
さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI Underbar Underbar Official、 Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id, and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. From Indonesia.